今日はテサロニケ人の手紙第1の3章6節から13節です。このところでは信仰の喜びと励ましが語られています。6節のところを見ますと、テモテがパウロのもとに帰ってきて、そして彼はあなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれましたとテサロニケの人たちにこの手紙を書いています。信仰と愛について良い知らせが与えられた。これはもうパウロたちにとっては大きな喜びまた励ましであったと思います。なぜなら8節を見ると、あなた方が主にあって固く立っているなら今私たちの心は生き返るからですと彼は言っているわけです。心が生き返る、それは決して大きな、なんていうか大げさなことではなくて、まさに彼ら自身のそれはもう心の底からの喜びとなったということです。信仰と愛、もうそれは目では見ることはできませんけれども、しかし実際にこのテサロニケの人たちがどのような生活を送っているのか、そのことをこのテモテが実際に行って見て、そして彼らがその信仰に励んでいるっていうその姿を見て、このパウロたちは慰め励ましを受けたわけです。まあ、7節のところに、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながらあなた方のことで慰めを受けましたとあるわけですけれども、テサロニケにおいてはもちろん信仰の迫害があって、このパウロたちはまた別のところに行って伝道しなければならない。じゃあその迫害が終わったのかというと決してそうではなかったわけです。続いてやはりいろんなこの困難がテサロニケにおいてはあったわけですけれども、しかし残された兄弟姉妹たちがこの固く信仰に立って、そしてまた揺り動かされない、その彼らのその信仰をテモテは見たわけです。時には宣教師が素晴らしい働きをして去っていくっていうことがあるんですけれども、宣教師がいた時にはたくさん人が集まっていた、ところが去っていったらもうみんな来なくなってしまったという話をよく聞いたことがあります。それはもう本当に人を頼っていたというような信仰ということになると思いますけれども、しかしこのテサロニケの人たちはたとえパウロが別のところに行っても彼らはこの主にあって固く立っている、その信仰をしっかりと持っていたということです。ですから私たちは人によって信仰が強められるというのではなくて、主にあって固く立つ、実はこの同じ言葉がピリピ書にも出てくるわけです。主にあって固く立てという励ましの言葉があるわけですけれども、私たちもやはり人に頼るというのではなくてイエス・キリストにしっかりと立つ、それはまさにキリストご自身が十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださり、そしてまた死の中からよみがえってくださった、その信仰に固く立つ、それがまた大きな喜び励ましとなっていくわけです。9節のところを見ると、どれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。このパウロの喜びっていうのが伝わってくるような思いであるわけです。そしてまたパウロの心が強められて、彼がなすことは10節を見ると、このあなた方の顔を見てあなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈っています。ですからその彼らの生き様、そしてまたたとえパウロたちがいなくても信仰に励んでいる、その姿を思い浮かべるときにさらに熱心に祈るという祈りにつながっていくわけです。私たちも海外宣教師が本当に苦難と苦労の中にあって伝道している そういう様子を聞くならば、私たちは本当に祈らずにはおれない。そしてまた自分たちのできる援助をしていきたい。そういう思いが起こされてくるっていうことがあるわけですけれども、まさに、まあ、パウロたちはこのテサロニケの人たちのためにこの主にあって固く立っている、苦労と苦難の中にありながらもこの熱心に信仰に励んでいる姿を見て、まあ、彼らも祈らずにはおれない、そういう思いが彼の心の中に与えられてきているわけです。そして11節からはこの祈りの言葉が出ているわけですけれども、11節を見ると、主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますようにという言葉がまず最初に出てきているわけです。しかしこれはただ単にパウロたちだけがこのテサロキの人たちに会いたいというだけのものではなくて、6節の終わりを見ると、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれましたと、このテモテの報告がパウロにもたらされたわけです。ですからただ単なる一方通行のことではなくて、もうお互いにこの会いたい、その強い思いがお互いにどれだけあったであろうかということを思うわけです。まあ、今の時代でしたらもうネットでですね、顔を見て話をするっていうことはできたと思いますけれども、2000年前もちろんそういうものは一つもなかった。もうただ手紙をやり取りする、しかももう時間がかかるっていうような中にあったわけですが、本当にこの会いたいというような切なる願い、そしてもう一つは12節を見ると愛ということが出てきているわけです。そしてそれはただ単にお互いのその愛というだけではなくて、ここには全ての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますようにとパウロは祈っているわけです。まあ、お互いにただ愛するということではなくて、もう全ての人という言葉があるわけです。それはイエス様が、まあ、ルカの福音書の6章27節見ると、あなた方の敵を愛しなさい、また憎む者たちに善を行いなさい、呪う者たちを祝福しなさいとあるわけです。だから自分のことに対して良いことをしてくれる人だけ愛するというのではないわけです。全ての人に対する愛、自分に対してもう憎むとか、またこの敵対する、そしてまた呪うような人たちをも愛する、それは主が豊かに愛してくださる、そしてまた主が溢れさせてくださる。だからその愛っていうのはもう7分目とか8分目の愛ではなくて、もうまさにそれは湧き上がってくるところの愛が与えられるようにと、パウロはさらに熱心にこのテサロニケの人たちのために取りなしの祈りをしているということであるわけです。まあ、私たちも実はイエス様は私たちのために天にあって祈ってくださっておられる。今はまさにもう愛のないような時代の中に私たちは生きているわけですけれども、しかし私たちはこの世に同化されたり、この世の益が与えられるから愛するというのではなくて、イエス・キリストがこの自分をも愛してくださっておられる。ですから、このすべての人に対する愛を主が豊かにあふれさせてくださるというのは、私たちにも必要なことではないだろうかと思います。そして、三つ目のことは、13節に出てきているわけですけれども、この主イエスがご自分のすべての聖者たちと共に来られるときにとあるわけですけれども、これはまさにキリストの再臨を指しているわけですが、その時に実はこの神の前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますようにとパウロは祈ったわけです。それはまた私たちも同じことであると思います。やがて主にお会いする時に聖であり責められるところのないもの、それが非常に大切なことであるわけです。 ですから神様が私たちに求めておられるのは、私たちが何かをするとか何かをしたではないということです。私たちが神の前にどのように生きているのか、その存在を神様は求めておられるということであるわけです。神様が私たちに求められることは聖である、そして責められるところがない。なぜならば神様は聖なる方であるわけです。私は聖であるから、あなた方も聖なるものとなりなさいということを言われているわけです。そして先ほどあった8節に、主にあって固く立っているという言葉があるわけです。どれほど自分が固くこのイエス・キリストの十字架復活の信仰に固く立っているのか。神様が求められることは、私たちが何か立派な働きやもう驚くべきようなことをするということではなくて、信仰に固く立っている、そのこと以外の何者でもないということであるわけです。私たちはやがては主の御前に立つものであるわけですけれども、本当にこの聖であり責められるところのないものとしてくださる、そのことを私たちは心に覚えて、主の御前に立つものとさせていただきたいと思います。